そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました、そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんと岩田さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平と
岩田です。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
もうずいぶん日が経っちゃいましたけども明けましておめでとうございます。
毎度どうもですね
今日は一体何日なんですか、新年の明けましての。
明けまして
9日ですか。
そうですよね、1週間以上経ってる感じ、う
ん、大丈夫ですか皆さん、9日ですか本当に。
9日ですよ。
予定では9日のはずですがお二人はもうおとそ気分は抜けましたか。
もうバリバリ仕事中ですよね。
もうそうですね。
そうですか。和田はもうずっとおとそ気分が抜けませんよ。
いつまで？
もう一生おとそ気分でいたい。ちゃんとまずね、あのね、年始スペシャルはあったけどね、そんなプロジェクト全体としての、そんな雑貨店としての配信は今日が2019年新年一発目だから、ね、うん、しっかりと、ね、しっかりと言っていこう。リスナーの皆さん、うん、今年もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ、それでは今年もやってまいりました。今週も、そんな雑貨店へ、いらっしゃいませ。
そんな雑貨店。
修復は芸術作品を未来へと伝達することを目的として、芸術作品の物理的実態と対極をなす美的および歴史的な二面性において、芸術作品を認識する方法論的な瞬間を成り立たせる。下平さん、岩田さん、今僕の言った言葉の意味お分かりになりましたか。
途中でこう入ってこない感じになり
もう一回読みましょうか。修復は芸術作品を未来へと伝達することを目的として、芸術作品の物理的実態と対極をなす美的および歴史的な二面性において、芸術作品を認識する方法論的な瞬間を成り立たせる。これはですね、チェーザレ・ブランディの言葉なんですね、はい、この方が修復の理論、うるさいから来なさいよ、ね、修復の理論という本の中でおっしゃった言葉なんですが、チェーザレ・ブランディはお二人ともご存知ですよね。
いや、言ってることも分かんないし、
教育文化番組そんな雑貨店ですからチェーザレ・ブランディはローマ中央修復研究所を1939年に創設し、長年所長を務めた方です、
はい、
この研究所はですね、現在もイタリアに2カ所ある国立の修復研究所の一つなんですね、
はい、
さあ、お二人、言葉の意味がお分かりになりましたか。
修復っていうからには美術修復ですよね。
さすが下平さん岩田さん、お分かりになりましたか。
うん、分かりましたけど、和田さん、そのテンション大丈夫ですか。
いやいや、いや、そこはあえて突っ込まない方がいい。
この本はですね、修復の理論といいまして、チェーザレ・ブランディが修復について理論的にまとめ上げたとても貴重な本なんですね。僕は読んでいて一つも意味が分かりませんでした。ですね、そう、あ、もう下平さんが全部言ってくれた。修復、
うん、
あの、芸術作品ってね、
うん、
傷むじゃないですか。
うん、
あの、今はね、だいぶ、まあ、科学も進んでというか方法論も確立されてきて、強い光を当てるとどうこう、紫外線による、ね、退色とかね、変質とかね、
うん、
で、あの、野ざらしにしておくと酸性腕っていう問題もありますし、だから今、まあ、展示会場の中で明かりが暗かったりね、 ていうようなこともあったりして、うん、だいぶ保護できるようになってきましたが、昔それこそね、古代ローマとかね、
うん、
そんなのなんてえらい扱いを受けましたからね。あれ大英博物館だったかな確か、古代ローマの彫刻とかってもともとね彩色色がつけられたらしいんですよ、
あ
ところが展示するときにね、白い方が綺麗じゃんって言って、やつらで、ね、色を剥がしやがったんですね。
あ
で、ガリッガリ削っちゃって、そんで真っ白にしたっていう、実績と言っちゃいけないな、これは。前科がありますので、ね、そういうと、もちろんそういうところから学んで、これじゃいけないよとか方法論を作ってきてね。それでもね、中世でもね、結構偉いことやってたんですよ。
うん、
モナリザ。
うん、
あれってナポレオン持ってたんですよね確かね。
お
で確か寝室に飾ってたんでしょやつ。
うわ
あくびしながら見てたんでしょ。
いや
なんかそんなことをやらかしちゃっててこれじゃいけないよねってことやっぱり分かってきて、で、うん、できるだけその状態を保持できるように、そして傷んじゃったものはね修復できるように、あるいは修復するようにっていう風にってなってきたんですね。
うん、
その修復についてね今週はお送りしてみたい。
うん、
そこでね僕はね勉強したわけですよ。そんな雑貨店はね、うん、店長私方が気になったことをいろいろ調べてきて、お二人にね、うん、ほらどうだいって自慢げに話すっていう番組ですけども、読んだのいろんな本、
うん、
でそこでねチェーザレ・ブランディとの修復の理論っていうね本があるんだって知ってね読んだわけですよ。そしたらさっきのね冒頭のセリフが出てきたんですが、何を言ってるかさっぱりわからないんですね。芸術さ物理的実体た見ておい見に見にはいっていう感じだったので、その他いろいろと見て、今日勉強してまいりましたのね、修復、まあ、今日はね絵画の修復っていう点でお話をしてみたいなと思うんですけども、
はい、
絵をね修復するにおいて、まず最初に何をすると思います？傷んじゃってる絵があるとしましょう。昔描いてくれたね絵があるとしましょうよ。まず修復をしなくちゃいかんこれはと。まず何しますお二人だったら、
ね、とりあえず赤外線にかける。
赤外線にかける、
うん、あと元の状態が分かる写真とかあったら見比べる。
あこれはねお二人とも素晴らしい。そうまず現状がどうなってるかっていうことを徹底的に調べなくちゃいけません。赤外線で調べていいかどうか分かりませんけどね、下手すると芯まで暖かくなっちゃう可能性があるので、あ、まあ、X 線とかね、
ああ
そういうの当てて、
あそれそれ
それ、あそうですよね、そういうの当ててどうなってるかっていうこと。今だとねハイビジョンとかあるいは非常に解像度の高い写真とかに撮ったりして、今こういう状況ですよっていうことね調べて、修復する前の状態、今の現状っていうのを観察します。
はい、
で X 線当てるとね、その絵の下にある絵が見えたりするんですね、
うんうんうん、
で昔の画家、今ね何十億で取引されるような絵を描いてる画家でも、その当時現役の当時はね全然売れなかったり、例えばゴッホとかね、
うんうん、
あの方全然売れてないじゃないですか。
そうですね。
なので弟のテオが一生懸命買い取っちゃなんとか売って、買い取っちゃなんとか売ってってことを一生懸命やってくれて、うん、それでもなかなか売れなくてってことがありまして、ですので貧乏なんですね基本的に、
うん、
ですのでカンバスに一回描いて、で、うん、そのカンバスをねこう捨てるわけにいかないので、もったいないからお金ないですからね、うん、その上から塗りつぶして描いたりね、
うん、
っていうことをね結構ねゴッホに限らずいろんな人やってるんですね。ミケランジェロだってそうだし、
うん、
ダヴィンチだってそうなんですよ、
うん、
なので X 線にかけるとその下にあった絵、隠された絵っていうのもね発見されたりして、でそれをあぶり出すわけにはいかないので、あこういうのもあるねってことをいろいろ調べた上で、現状分かった上で修復を始めるわけなんですね、
うん、
じゃあまず最初修復に取り掛かったとしましょう。現状分かりました、
うんうんうん、
次に何します？
誇りを払う。
あ岩田さんはねもう修復家になれる
なれないなれない
まずはね綺麗にするんですよ、
うんうんうん、
で埃をね払うのももちろんだし、それからね、うん、洗ったりするんですね、
うんうん、
まあ、洗うって言っても、ね、洗剤ってジャブジャブジャブってやるんじゃないですよ
違う、あ
違います、特殊な溶剤使ったりあるいは本当に純粋な水とかね、
うん、
浸食性の低い薬品とかを使って表面の埃とか、それからね これまでに修復されてる場合には、そこが下手に修復されちゃってるケースってあるんですよ。
うんうんうん。
それをね、ちょっとずつちょっとずつ取るのね。この時にね、壁画の場合だとね、水と特殊な薬品と、それから海綿っていうね、スポンジ、
うんうん、
あれ使ったり、それからね、まあ、壁画もそうだし、それからカンバスに描いたやつもそうですけども、メスとかね、
お
針とか使ってね、
うんうん、
ちょっとずつちょっとずつ剥がしていくの、
うん、
で綺麗にして修復をしていくわけなんですが、はい、ここまで来たらね、今日はお二方もう修復家目指していただいていいんじゃないですか。じゃあ修復、実際にね、欠けちゃってるところとか削れちゃってるところ、壊れちゃってるところ直していくとしましょう、
うん、
その直すにあたって、実際にこう手を加えていくにあたって大切なことって何だと思います？
なんだ。
いや、お二人今日いいですよ、新年早々冴えてますよ。
なんだ。
普段の技だったらね、向かっ腹を立ててるほどにおとそ気分だからね。
正月でよかった。
うん、まだまだおとそ気分ですから、
うん、
ゆったりと構えてられますけども、これがね2回3回続いてごらんなさい。店長口聞かない。さあ、手を加えていくにあたっていろんな大切なことありますよ。間違っちゃいけないとかね、うん、より傷口を広げちゃいけないとかね。
まあそうですね、うん、なんだろう、色のこと。
お
っ、
あのね、じゃあね、うん、素材とヒントを出しましょうか。使う素材、素材、修復に使う素材について。
いや、当時の絵の具の成分と同じものを使う、う
ん、もう岩田さんはね、チェーザレブランディからパンチ食らう。
どういうこと。
ここまでね、いい生徒だったのに、もうチェーザレパンチを食らう。あ、それはね、絶対やっちゃいけないんです。
あ、そうなんだ。
そう、全くね、逆なんですって。オリジナルの部分と修復した部分がまず分かるように。
分かるんですね。
そうなんです。ここは修復したとこですよって分かるように修復する。で、そのために素材としては後になって簡単に取り除けるような素材、これを使うんですって。だから今この瞬間っていうのが、その絵についてはね、一番最新の状態なわけですよ、
うん、
だからそれ以上修復が必要にならないように、もうここから先、何でしょうね、侵襲しないというか、傷口を広げないためにも、ここは修復したところで現状がこれですよって分かるようにするんですね、
うん、
だからね、例えば油絵を修復するとするでしょ、
はい、
油絵なんだから油絵の具使えそうじゃないですか。
はい、
使わないんですって。
それすらダメなんだ。
そう、油絵を修復するときには水彩絵の具使うんですって。で、修復するのもわざと筆使い変えたり、あるいは塗ってる方向を変えたりしてね。で、ここは修復してますよ、近くによるとすぐ分かるんです、修復した後。でも遠目で見てる限りは分からないっていう微妙なところをね、狙って修復していくんですって。
はあ。
とにかくオリジナルを大切にして、必要最小限かつ効果的な処置を行うっていうのがですね、ミニマルコンサーベーションといいまして、修復について最も大切なことなんですね。
はい。
ちょっと呆れたんでしょ今。今ちょっと呆れたんでしょ、うん、僕もね、急に戻ってきたなと思ったの。
うん、
忘れちゃってたから最初のやつを。でね、絵画の修復にね、
はい、
我々の身近にあるあるものが使われているんですが、
うん、
さあ、新年一発目のクイズ、下田岩太ら、絵画の修復によく使われる私たちの身近にあるものなんでしょう。筆とかダメよ、
うん、
違うよ、意外なもの。
そうだね、
ね、最近はね、お家にこれがない人もいる。
ない人もいる。
いる。マンションなんかだと、うん、昔はね、普通は家にありましたね。ただマンションとかだとないかもしれない。
なんだろう。
全然逆にわからなくなるヒントなんだけど。
ね、ヒント今年もね、ヒントダメだと思うんですよ。緊張。浮かんでるヒント言っていいですか。
はい。
はい。
和室にあります。
障子。
はい、もう正解です。和室にある、障子、障子っていうかね、和紙。
和紙、
あ、
うん、あの和紙なんですよ。ほらね、今年もねヒントがね。ね、ですね、最近ね和紙が使われてるんですって。でこれもね、なんでかっていうと、1966年にイタリアのフィレンツェで大洪水がありましてね、
うん、
多くの文化財が水没しちゃったんですね、
うん、
でフィレンツェって言えばね、もう美の都じゃないですか、美と芸術の都、うん、もうたくさん美術館あるでしょ、
うん、
ま、お二人ももちろんご存知だと思いますけども、ウフィッツィ美術館、それからベッキオ宮殿とかね、アカデミア美術館、ピッティ宮殿、サンマルコ美術館、サンマルコ修道院、バルジェロ美術館、サンタマリアノベラ教会などというふうにですね、僕が覚えてる限りでもね、こうつらつらと出てくる、
覚えてはいない。
何なんですか。
なんか途中つっかいつっかい読んでましたけど、
メディチケ礼拝堂ですとか、
うんうんうん、
あ、ダンテの家なんかもあるんですね。ね、なんていう風にですね、もうつらつらとね、よどみなく出てくるくらいにいろんな美術館があるわけですよ。これらがですね、洪水で水没しちゃったんですね。
うん、
で、この時にですね、世界中から修復家が集まってきたんですけども、その中の何人かがね、和紙を使ったんですって。で非常にこれいいってことになって、もうね、そのフィレンツェ美術館界隈でカルタジャポネーゼっていうと分かるんですって。カルタって紙のことですよね、カード、
うんうん、
でジャポネーゼはもちろんジャパニーズ、日本ですね、
うんうん、
なので和紙っていうとね、もう通じるらしいです。でね、和紙でね、いろんな使い方ができるんですけども、この和紙にね、あの薬品染み込ませて絵の上に貼って、もちろんベロンって貼るんじゃないですよ、ちょっとずつちょっとずつ貼って、で汚れを吸着させて取り除くとかね、
うん、はいはい、
で削れちゃったとこをこれで埋めるとかね、
うん、
っていうことをするんですが、この時にね、分厚い紙では困るわけですよ、
うんうん、
薄いんです、ここで使う和紙、
うん、
さあ今最も薄いと言われている和紙は有限会社日高和紙さんが高知県高知市で作ってるものらしいんですが、
うん、
ね、どこで作ってるなんて聞くと思って、違うよ、そんな意地悪なことはしませんよ。最も薄いものは何ミリ厚さ、
単位ミリはミリなの、
ミリです。でもミリっていう単位使ってもね、1万ミリとかも使えますからね。
まあね。
さあ薄いものは何ミリでしょう。1ミリよりは小さい、薄いですよ、
うんうんうん、
そんなに
0.25。
ああ、僕も 0.2 って言おうと思ったんだよな。 0.2 で、
おう、ここがもう本当ギリギリですよ、もう僕の我慢の。でもね、危ないとこでしたよ本当に、
うんうん、
あのね、もう一桁下の2、
ああ、
0.02 ミリメートル、
薄いな、薄いっていうか、もう意味が分かんないな、
もう透けて見えそうでしょ。和紙なんです、これね、1平方メートルあたり 1.6グラム、
うん、
むちゃむちゃな軽さ、
うん、
でね、普通和紙って、まあ、こういったタイプの和紙ってコウゾっていう木から作るんですって、
うん、
でね、10キログラムのコウゾから普通は4キロから5キロの原料を取って作るらしいんですね。
うん、
でもね、有限会社日高和紙さんはここからね、3キロから4キロぐらいの原料しか抽出しないで作るんですって。それだけね、良質な原材料しか使わないと。で、和紙の何がいいかっていうとね、繊維が長いんですね、
はい、うんうんうん、
で繊維が長いので必然的にね、隙間が大きいことになるんですよ、
うん、
で隙間が大きいってことは、上から貼り付けて修復したとしても、下の絵とかね、あるいは絵だけではなくて本とかね、ページが薄くなっちゃってるっていうところに上から貼り付けても、文字がね、下から透けて見えるんですね。なので、まあ透明な補強材というか、透過性の高い補強材みたいにして使えてるんですね。それからね、中性から弱アルカリ性なんだそうですね、和紙っていうのは。だからね、絵画の材料、まあ、油絵の具とか、それから本のね、うん、あの紙とか、うん、っていうのを、オリジナルをね、浸食しないっていう特徴があるんですね。 ほら紙には酸性紙とかあるでしょ、
うんうん、
やっぱり紙自体が酸性なので空気中の湿気を吸って、うん、それがね下の紙に浸食していっちゃったりってことがあるんですが、うん、和紙はねそれがほとんどないらしいんですね、
うん、
それからね強いんですよ和紙って、
うん、
繊維が長いってこともありまして、うん、普通の紙ってね5年10年が限界らしいんですね、ところがね和紙はね100年持つんですって。
それはそう。
で単に我々がメモ書きするっていうだけではなくってやっぱり芸術作品美術作品をね後の世代に伝えていかなくちゃいけないのでそうしょっちゅうしょっちゅう修復し返すわけにはいかないわけですよ、
うん、
で展示もするわけだし、
うん、
そうすると長いこと持ってくれるものって考えていくと和紙はね100年持つんですってよ。
すごい。
でそれ以前からねあのレンブラントってご存知ですか画家、
はいはいはい、
あの夜景とかね有名な、
うん、
のレンブラントはね銅版画に和紙を使ってたんですって。でこういった実績もあるので修復にも使えるってことが分かって今ね大変重宝がられて使えてるそうです、
うん、
お二人は今年も絵を見に行ったりする予定はあります？
あ行きたいですね、
うん、行きたいは行きたいね。
確かゴッホが来るのかな。なんかまたね大規模なやついろいろやるんでしょ、
うん、クリムトとかも。
あクリムトも来るのか、
うん、
岩田さんのお家に。
うちには来ない。
うちには来ない。
羨ましい。
東京には来る。
東京の美術館に。上野ですかね。上野の森ですかね。
上野だと思いますね。確か
去年はねフェルメールなんかも来てまして、
うん、
すんごい人出でしたけれども。
うん、
でもあれねフェルメールをあのオリジナルを持ってるところで見た方から僕話を聞いたことがあるんですけど、
はい、
フェルメールの描いている絵の中の壁と、うん、その美術館の壁がね色を合わせてあるのか照明を合わせてあるのかまるでね、うん、一体化してるかのように見えたらしいですよオリジナルの方は。で上野の森はねいろんな絵も飾られてるってこともあってそこまでっていうわけにはいかなかったですけど、うん、それでもやっぱりね、
うん、
良いですね本物って。
いいですね。うん、
あのどんなに今本当にね表面のデコボコまでね再現できるぐらいのプリンターとかね、
うん、
あの印刷技術が進んできてとってもとってもうまく再現できるようになってるんですけどもやっぱね、
うん、
本物を見てるっていう満足感なのかもしれないが、
うんうん、
でもそれでもやっぱね本物いい。
いや本物の持つ迫力ってあると思いますよ。
ありますね、
うん、
だってそのカンバスを前にしてその画家本人が書いてたわけでしょ。
そうですよね、うん、
そうもちろん時空間は違うんだけどもそのものの前に彼がいたんだ、うん、彼女がいたんだって思うとねやっぱ思うところはありますよね。
ね、うん、その自分が見てる位置と同じような位置絵との距離感でいうと
そうい
うことですもんね。
そうですよね。ぜひともですねリスナーの皆さんも今年いろんな、ね、美術館だけでなくいろんな展示とかいろんなイベントがありましたらば足を運んでいただいてそして絵の場合にはねそういった修復がいろんなところにされたりするそういった苦労の結晶であったりもするので描いた本人だけではなくて後世の人間がね心血注いでその絵を維持してる修復してるっていうのも知ってみるとちょっと見方が変わるかもしれません、お二方、
はい、
リスナーの方々だけではなくてね我々も今年いろんな美術展にね足を運んでいきましょうよ、う
ん、そうだ、
はい、
和田さん、
はいはい、
まださっき話題に出たフェルメール展はまだ東京で2月の頭ぐらいまでやってるみたいですね。
おっと、まだうっかり去年はなんて言ったけども
まだ間に合う。
もう、
ま、
訂正が早い。早速訂正だもん。普通はね、こう、翌週とかにね、先週の配信で、なんて話をするわけですよ。
うん、
もうね、本編が終わって、エンディングでいきなり訂正だもん。早、はい、いいことです。ありがとうございます。まだやってるんですね。
まだやってて、2月半ばから大阪に行くようですね。
あ、なるほどなるほど。大阪でもこの後やるんだ、
うん、
じゃあ関西の方はねそっちで行けるじゃないですか。
そうですね。
で、上野の森美術館の方ではあのチケットがね、あの当日も買えるんですけども、入場時間指定制なので、うん、
ああ、そうかそうか。
そうなんです。あらかじめ買って3時からとか4時からとかっていう風にして、入ることになります。それでね、ゆっくり見てもらおうということなんだと思うんですけども、
うん、
ね、あらかじめ買っていくと、スムーズに入れますんで、よろしいんではないでしょうか。
そうですね。行きたいと思います。
じゃあ、岩田さんはフェルメール展にこれからいらっしゃるということなので、
うん、
フェルメール展の会場で、上野の森のね、美術館のフェルメール展の会場で、岩田さんらしい人物を見つけたら、
うん。
岩田さんですかって声をかけてみたらいいですね。
はい、
そうですね。
まあ何百人何千人いるかわからないけれども、そこで当たったらもう岩田さんは逃げ隠れなく、
うん、
岩田ですっていう風にしていっていただいて、今微妙に真似を入れてみたけども、
多分店長よりは愛想よく対応するかなと思います。
もう店長はね本当に愛想の塊ですよ。愛想が固まっちゃって、一周回っちゃって、ああ、入って、なるんですから、愛想がガッチガチに固まってるだけですからね。
なるほど。
下平さんもいらっしゃいますか？
いやー、行きたいですけどね。
行きたい。はい、もう行くことが確定いたしましたので、下平さんも見つけた、僕はもう行ってきちゃいましたから、ね、下平さんも見つけたら、今年もね、そのフェルメール展だけではなくて、いろんなところで我々見つけていただいて、あ、岩田さんなんて言ってね、下平さん、うん、あ、店長だ、うん、なんていう風にしていただければいいのか
な。あれテンション違う、テンション。
そうやってね、下平さん、岩田さんを見つけていただいた方は、見かけましたよ、うん、見つけましたよと、こんな様子でしたよというのをですね、店長に密告です。
密告なんだ。
そうですよ。声かけないまでもですね、お二人がね、気抜いた顔なんかしてようもんならですよ。
うん、
まあ、気抜いた顔してるかどうかは分からないし、それが本人かどうかすら分からないけども、声かけた瞬間からね、スイッチ入ると思いますからね、キリッとしていただいて、こんなでしたって言って、雑貨店の方にですね、メールをお寄せいただければと思います。じゃあ、そのメールアドレスを、下平さんからお願いします。
はい。この番組、そんな雑貨店は、毎週水曜日の配信です。番組ではご意見、ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp、zakk@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダー、ゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評を連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方は、そんない P、SONNAIP で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい。
それじゃあ、今年も始まりましたけれども、どこまで続くかわかりませんが、力と命と気力の続く限り、
はい、
あるいはどっかで公式に怒られない限り、続けていきたいと思いますので、
怒られるのが先かな、
あ、今年もよろしくお願いします。
お願いします。
それでは新年一発目のそんない雑貨店、ここらで閉店にしたいと思います。そんない雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平と
岩田でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。
お待ちしております。